キシエンプレゼンツストゥディオスモーキ
ー。はい、カルロスです。お気づきの通りのここ最近はですね、オープニングをこういうオープニングなんですけど、一人喋りでやってるんですよね。でこれがなかなか難しいんですよ。正直言って、文章を書いてそれを読んでるだけなんですけど、意外と何回か撮り直しをこれでもやってまして、どうも一人でね喋るのっていうのがこう苦手というか、うまくいかないというか、まあみんなと喋っててもそんなにうまくないんですけど、特に一人喋りは難しいということなんですね。どうしても硬くなるというか。でこんなことしてたらリスナーさんからメールをいただきまして、カルロス、オープニングが硬いと、もっとリラックスしてやりなさいと、まあ、バレてるなという感じなんですけど、まあその通りですよね。はい。なので、まあ今回からこんな感じで少し砕けた感じでやっていきたいなと思いますので、よろしくお付き合いをいただければと思います。で、今回のお題なんですけど、先日ソウルに行った時にですね、僕のソウルの友人、まあ韓国人のパクさんっていう方なんですけど、彼にちょっとインタビューをしまして、まあ、最初はそんなつもりなかったんですけど、いろいろ話をしてるとやっぱりすごく興味深い話が出てきたんですよね。今の韓国の人たちが何を考えてるかとか、特にまあ今の韓国の若い人たちですよね、どういう苦労があるのかとかですね、なんかそんな話が結構出てきまして、でちょっとこれを音源取ったら面白いなと思って、でパクさんにお願いをして、まあ、ポッドキャストっていうのをやってますよって話をしましてね、でもしよかったら音源取らせてもらって、で配信してもいいですかと、まあ、いいよというふうに言っていただいたんで、まあ、それで音源を取らせてもらったんですけど、で韓国人なんですけど、日本語がすごくね堪能なので、音源はみんな日本語で取ってますから、この辺はご安心いただければと思います。韓国っていうのはまあご存知の通りですけど、我々日本人にしてみれば隣の国なんですよね。まあ、それでまあどういうんですかね、隣にいるからこそいろいろこう問題が出てくるというか、まあ、そんなことがありますけど、まあ、国というのはどうでしょう、家と違って引っ越すことができませんので、まあ、できればそこの国の人たちがどういう人なのかとか、どういうことを考えているのかっていうのを、まあ、知らないよりは知ってた方がいいかなという気もしますので、そんな感じでちょっと今回の番組をお送りできればなと思っています。番組では皆様からのお便りをお待ちしております。スタジオスモーキー @gmail.com カルロスまで連絡をお願いいたします。何でも構いませんので、一言二言でも全然構いません。何かいただければ非常に励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではどうぞ。聞きたいのはもう今の韓国の若い人がどういうことを考えて、その何て言うんですかね、毎日を送ってるのかとか、
で結婚の
結果もそうで、一緒
就職もそうで、
だから一番僕が聞きたいのは仕事のこと、
はい、そうです、
結婚のこと、
はい、
あと大学生活のこと、
大学、
あるいは一番も一番そうですね、気になるのは将来に対する不安だったり希望だったり。
そうですね、
はい、あとやっぱり韓国っていう国を自分がどう考えてるか、でそれと同時に外国に対してどういう気持ちを持っているか、つまりアメリカと日本もみんなそうですけども、はい、そういった話を聞ければいいな。で実はこの間ね、10月にお会いした時って、はい、パクさんそういう話をずっと僕にしてくれてたんです、
はい、
で僕はそれを全部覚えられなかったんです
だ
から
、
すごく残念だよなと。ちゃんとメモっとけ、メモるかレコード取ればよかったと思って、すごく後悔したんです。
メモまでする必要があるんです
か、ね、いやいやいや、すごく貴重な話だったんで。
そうですよね。
パクさん今おいくつになったんですか。
今今年34
です、はい、34
です、はいはいはい、ですけれども、でやっぱり結婚の話が出てくるんですけれども、はい、あんまり韓国ではで負担になりますから、ちょっと年がだんだん 増えている傾向にな
ってますよ。韓国の若い人って、はい、あまりそのどういうんですか、若い時に結婚しないんですか、
ね、今はどうですかね、ちょっと、はい、金の問題 で今金を防げない、はい、防げない状況なので、で結婚をちょっと遠く見る、ちょっと遠く見る傾向が流行ってますよ、ね、
それはどうなんですか、それソウルのある都会だけの現象なのか、は
い、その全体的に、
全体的に
そうなってます、
ね、そうなんですか、
はい、でもで結婚の費用もそうだし、はい、育児の問題もで結構金が
かかり
ますね、かかりますので、
それはでも日本も実は同じ傾向 で、特に東京にいると、はい、例えばですね、東京に世田谷区っていう区があるんですけども、区っていうのはワードですね、でそれって世田谷区って割と人気のあるエリアなんですよ、で女性も結構独身女性結構住んでるんですけど、実はね世田谷区の30代の女性で独身のパーセンテージが日本で一番高いっていうデータがあるんですよ、日本のいろんな町とか区とかがあるんですけど、世田谷区の女性、独身女性の年齢が一番高いんです、平均年齢が。でそれは別に世田谷区に限ったことじゃなくて、
大体どのくらいの年齢です
か、今の日本の初婚年齢は30歳超えました、
30歳、
はい、今33とか4ぐらいだと思いますね、
今韓国では30くらいに、
やっぱりそういえばそれぐらいになります、なりますよね、
で今私も日本語のスタディって言って、スタディグループで集まって勉強する会ですけども、はい、そこでも独身の女性が本当に多いんですよ、で大体34か35とか全部独身ですよ、で理由としては、あんまり結婚したくない、
したくないんですか、
で結婚した後は自分が自由になれない、育児とか、
それは女性がそう思ってるって
こと、そうですよ、で今の女性は結構金を稼ぐ努力がありますから、でもっと自分の生活をも楽しみたい、楽しみたいと思いまして、そういう傾向があるんですね。
これは僕の偏見かもしれないですけど、韓国の人っていうのは男の人も女の人も関係なくですね、いわゆる伝統的な、儒教 の、教えがすごくみんな守ってて、割とその家族主義というか、イメージがあるんですけども、それをその上でそういう若い女性もあまり結婚したくない、家庭に入りたくない、もっと家族を持ちたくないっていう、そういう気持ちなんですか。
そうですよ。で今はなんとなく昔とはちょっと時代が変わっていくので、で昔は本当に女性は結婚したら育児しか、
ですよね、いわゆる日本でいうと主婦っていう、
そう
専業主婦、ね、
専業主婦なんですけれども、今は経済力を持っている女性がだんだん増えてますので、もっと自分の生活を楽しみたいと、そういう考えの女性が多いです。
韓国ではどうなんですか、女の人と男の人って、同じ会社に入ると性別でその待遇の差が出たりするもんなんですか。
出るんですよ。
出ますか。
出ます。
たくさんから見てて、日本の会社って基本的にですね、男女、男の人と女の人の間に、その性別で待遇の差をつけちゃいけませんよっていう、一応そういう法律があるんですね、男女機会雇用均等法っていうんですけど、だけど実際例えば男の人と女の人の中で差があるんですよ、で一番象徴的なのは日本でまだ女性の総理大臣がまだ出てないんです。韓国はでも今のパク・クネ
ですけれども、
そこはどうなんですか。
で大統領は確かにパク・クネがなりましたけれども、で企業の立場から見ると、あんまりで女性の立場がちょっと高くなると
はないんですか。
ないで大体の企業から見ると、確かに男女の差がありますよ、人権とか人気とか
そうですよ。そうなんですか。
そうです。
どうなんですか。同じ職場で、女性の仕事っていうのはすごく限られてるってことですか。
仕事は、
アシスタントで終わってしまうのか、マネージメントまでいけるのか。
そうですよね。で確かにマネージメントになるためには、出張とか他の場所に 行くとか、そうそう行かないですね。ね、でそれを女性はちょっと苦手、
できない、
できないかもしれない。
それは物理的に無理ってことですか。
そうですよね。で、例えばこういう場所ですよね、はい、でこういう場合男性2人です、はい、でしたら、でホテルに行って、はい、2人で寝ることもできる、うんうん、ね、できるし、はい、そうね、そうですけれども女性が行ったら確かに、で出張の費用も、はい、でかかりますし、はいはい、で何かしつこいという感じですよね、女性が一緒にいたら。
なるほど。
で何か女性を何か考えなければならない、
うんうん、相手が女性だっていう意識がないと、はい、それを前提でいろんなことやらないといけないから、
そうそうそうそう、
男の人からすると結構面倒くさいっていう、
そういうことですよね。
あ、そっかそっか。
でそれもあるし、うんうんうん、で確かに動力としても、うんうん、であんまり結婚したら育児のために早めに、はい、帰らなければならないという感じですよね。
なるほどね。
でも男性はそういうことがない、はい、まあね、遅くまでしても大丈夫っていう感じです。
韓国の男性って、はい、その日本人でね、今もそうかもしれないんですけど、はい、ワーカーホリックって言われた時代があって、はい、要するにその、はい、どうですかね、遅くまで残業してとか、仕事が終わったら職場の人間と一緒になんか飲みに行ってとか、そういう付き合いが大事だって言われた時代があったんですね。今はもうそういう時代じゃないんですけども、
でも
韓国はどうなんですか、そこは。
まだですよ、まだ、
まあ、そういう、
まだ同じ。
なるほど、
はい、そう、残業も飲み会も、はい、仕事の一部
っていう考えが根強いんですね。
そうです。
でそれはそのいわゆる上司の人たちもそれは当たり前だという目で見て
る。そういうですよ、まだまだですよね、まだまだ。でも女性は、
はい、それはできない、
できない。
あ、は
い、
これね、僕の印象なんですけども、はい、韓国の人っていうのはその日本人よりも日本、終身雇用っていう、日本で昔ね、
はいはい、
要するに一つの会社に大学出て入りました、
は
い、で一番いいのは入った会社にその定年前リタイアするまで勤めているのがいいんですよっていう考えが昔あったんですよ。まあ、終身雇用と我々呼んでたんですけども、要するにあまりその転職を、会社を変えて仕事を変えるのは良くないよという考えが日本人は昔あったんですね。
今もそうですよ。
韓国は今でもそうなんですか。
同じですよ。で、で仕事を2年ぶりに、
はい、
2年ぶりにこう飛ばして飛ばして飛ばしていくと、はい、何か誠実ではないという感じですよね。
要するにジョブホッパーはダメだと。
はい、はい、そうですよ。でとりあえずこの人を採用してもすぐ飛ばすから、
うん、なるほど、なるほど。
誠実性がない、そういう考える、
そういう意味で一応見る人が多いってことなんですね。
そうですよ。
でってことはあれですかね、韓国の人って、はい、今も基本的に終身雇用っていうものを、やっぱり良しとするっていうところがあるってことですか。
今はないです。
今はないですか。
今は終身雇用はないです。
それは会社がそういうことができなくなってるってことなんですか。
そうですよ。だからちょっと年寄りになると考える方とか、うんうん、それが、うん、時代によって変わればいいんですけれども、うんうん、年寄りは考え方が
変えられないです、ね、
変えられない
です、うん、ですよね。
だからちょっと会社が向こうと している方向とは違う場合が多いんですよ ね、
なるほ
どね。でその時に終身雇用になったらって
、
はい、切れないんですよね。だから今は時代が変わ
って、僕ちょっと以前なんかで聞いた声があるんですけども、サムソン、サムソンね、サムソンってあそこ40歳がいわゆるその役職定年の年齢なんですって。
そうですよ。課長 の、はい、年齢以上になると、はい、本当に会社が必要とする人だけを選ぶんですよ、
はい、ですよね。それは40歳がリミット
です、ね、はい、リミットですよ。その後は
全部厳しい、
厳しいです。
だって40歳って言ったら、
そうそうそう、
まだまだっていう年齢じゃないですか。
そうですよ。でも本当に今の時は、はい、何ですか、寿命もちょっと、
うん、伸びてますよね。
で40代に退職したら本当に何をする
ですよね、
分からない。
ということは例えばですよ、今ほら あの韓国ってやっぱり、まあ、さっきも話じゃないですけども、韓国経済イコールサムスン経済だって、ね、さっき話も出てましたけども、 それだけ人がたくさん働いてるわけでしょう、そうだ、40歳でサムスンから離れなきゃいけない人がいっぱい出てくると、まあ、今出てきてるんでしょうね、
そうです、
そうする その人たちはそれからまた仕事を探さなきゃいけないですよね、
その
人たちは何をやってるんですか今。
何でもやりますよ、とりあえずあのチキンって知ってますか、
チキン、
チキン、
はい、
チキン の, あの
鶏肉の
肺、鶏肉の肺ね、 それを創業した人もあるし、
あのタッカルビ
ー、はいはい、
みたいなものですか、
でサムソンってってサムソンからあの、はい、クビになってからそれをやってる人もあるし、はい、で他の企業にあの、はい、サムソン の, あのベンダーですよ、ね、ベンダーに入ることもあるし、そうですよ、
ベンダーに入るケースは結構多いかもしれないですね、
多分そうですよね、
ベンダーもサムソンのパイプが欲しいから、
そうあで、とりあえずあのサムソンに行ったからあの、その人脈という
ですがあるから、
それ
も
ある
から、でもどうなんですか、サムソンの時の収入とその後の収入ではすごく差が出ますよね、
でもサムソンは本当に厳しいですよ、でそれできない、人脈も
ね、でもパクさんどうなんですか、例えば韓国の若い人は基本的に僕のこれ、僕もこれ勝手な僕のイメージなんですけども、とは言っても、韓国の若い人ってその自分で事業を起こすよりも、いわゆるその韓国の五大財閥、サムソン、ヒュンダイ、LG、あと
CJ とかそれもありますけど、
やっぱり就職したい、帰りたいよっていう、なんか気持ちが強いように思うんですけど、
そうですね、
やっぱり今でも変わらない
で、そうですよね、他の国自体が大企業を支えているという気分なので、で中小企業に入ったら、で不安定になると、いつ倒れるかわからないし、で国自体がそうい
う仕組みになってるんですよね。
そうですよ。
だからやっぱり財閥に入りたいと、財閥機に入りたいと、
そうです。
いうようにそこの競争が激しくなると、激しくなる分、さっきの話じゃないですけども、40歳で、もう頭打ちになっちゃう。特にサムソンの場合は、僕、それなんか聞いた覚え、それもあるんですけど、要するに競争相手が韓国人だけじゃないんですよね。
そうですよ。
もう世界中からサムソンに入ってくるわけですから。
そうですよ。
その中での40歳役職定年なんですよね、
そうです。厳しいな、本当に厳しいですよ、ね、で韓国ではあの、部長まではあの法律的に切れられない、
連行できない
です、連行できないです、サムソンはあえてこういうやり方をしてるんですよ、で部長から理事になる、理事、
あ、理事会偉くして
としてその後
切る、
あ、そういうやり方はしますよ、
そういうことなんですか、
そうですよ、
ってことは部長からプロモーションで理事になったら、自分は危ないと思わなきゃいけない
で、理事になったらその後は契約ですから、
あ、そっかそっか、1年契約ですね、
1年契約ですから、その後に首にする、あ、そういう仕事は
厳しいですね、
本当に厳しいですよ、でその後、その下 の, あの課長 の, あの職ですよね、そうしたらあの仕事を与えないで、クビにする必要があったら あの人にあの仕事を全然与えない、であのこれ椅子だけ、椅子だけ残して、お前は壁を見ていこう、お前は壁を見る、こういう仕業をして何にも仕事を与えられない、自分から辞める方法、
それノイローゼになりますよね、
そうですよね、仕事がないと全然、出勤した後に何をするかわからない、
何も
できない、
やることないわけでしょ、
だから自分からあの
うわ
仕事を辞める、そういう
厳しいな
やり方をしてます、でそれも本当に話題になってますよ最近、本当大企業でこういう仕事をしているか、ニュースになってますけれども、
それはどうなんですか、韓国の人としてはそれは要するに許容できることなんです、
えー、
許 許容できるんですか、それは。
要するに許容。
許容というのはそれをあのまあ仕方がないなって思うのか、それともそれは絶対に許せないって思うのか。
でそれは、はい、で韓国では大企業中心になってますから納得する
しかない。仕方がない、はい、納得しないけども、
そうですよ、
仕方がないという感じですか、
はいはい、で政府自体が大企業だけ
支えてる。そうですよね、そうですよね、
だから仕方がないです。
これ一般論でいいんですけど、大企業と、まあ、いわゆる財閥系の企業と中小企業では相当にその賃金の差ってあるもんなんですか。
差は本当にあるんですよ。差が本当に多いんですよ。大体で中小企業があの1年に3000万ウォン、
はいは
い、としたらあの、はい、大企業では1年に5600万ウォンですよね。で差がほぼ2倍くらい、
2倍くらいある
って、ね、だからみんなあの大企業に入りたい。
これはそうしたい、行きたいですね。それ何歳ぐらいのモデル
で、大体26から30
ぐらいで、
その後はもっと差が
出るんですか。
だから
うわ厳しい、
みんな大企業に入りたいという感じですよ。
でも例えばですよ、
はい、
仮にその、まあ、サムソンとか LG とかに、
はい、
うまく入れたとしますよね、
はい、
でも入る大前提で40歳になったら、
はい、
そういう目に遭う
約束って
大前提ですよね。
でもあの中小企業に行ったら、はい、いつ倒れるかわからないし、
で
大企業に行ったらとりあえずあの給料が高いですから、
はいはいはいは
い、40歳まで頑張って給料をあの、はい、あの金稼いでその後に自分 の自分の営業をするかどうか、
まあ、
それを決める。
大企業に働いてるけども、気持ち的な中小企業に働いてるつもりで、その差額を自分 その将来のためにストックしておいて、で起業するなりなんなり、
そういう考え方です
。すごいな。
確かに給料が差が多い
です。ほんまに差が激しいんです、
はい、そうです。
あのこれは日本人が、まあ、僕なんか思ってる勝手なその偏見かもしれないんですけども、韓国の人ってやっぱりその上下 その関係が厳しい、
厳しいですね。
要するに上の上司に対するその姿勢というか態度っていうのはすごくあの抑圧的だというか、今もそれは変わらないですか。
変わらないですよ。大体これはあの軍隊の影響か。
そうか、皆さん軍隊行くから、
みんな行くから、あの上司が何か命令をしたらとりあえずあのその命令に
従わなければ
、従わなければならない。
それがもし間違ってたと思自分が思
う、としてもやります。とりあえず上司から命令されたもの でとりあえず会ってからこれが間違ってたしてもで従わなければならない。
それはもし仮にですよ、パクさんがパクさんの上司から右に行けって言われて、でもパクさんはこれは
左の方
が正しいと思っても右に行くわけですか。
そうです。
でも結果的に右に行ったおかげで失敗したとしましょう、その失敗の責任って誰が取るんですか。
責任は大体上司がします。
上司が取るんですか。それは
取りますよ。取りますけれども、で部下にもちょっとはあの
ダメージがありますよね。それはでも許容しなきゃいけないことなんです。
そうです。
うわー厳しいな。じゃあどういう上司につくのかで全然変わりますよね。
そうですよ。
いい上司につけば、
ええ、そうです、
うまくいくし、
はい、上司の言い方は本当に地獄なん
ですよ、ね、
地獄みたいな生活にあるんですよ。
そうなりますよね、
そうです。で私が昔、はい、前の会社では、
はい、
本当に地獄で地獄のようなんですよ。で悪口言えるし、
はい、
で残業も朝2時ですか。2時、朝の2時ですよね。
毎日ですよ。それ
毎日ではなく、あの週に3回くらい。
ほとんど毎日ですね。で
そうですよね、
でそれ2時までやって、
2時までやって
家に帰って、
家に帰って 寝てまた後の朝の7時まで、ほぼ5時間しか
休み時間がない、
休み時間ない、そういう会社もあったんですよ。
今もそれ当たり前にあるんですか？
今は分からないですよね。そういうようなもうやり方をしている会社もまだ
あるんですよ。
あるんです
か？すごいですね。
本当にすごいですか？
最近日本ではね、ブラック企業っていう、
それニュース見ました、ね、
見ました。そのニュアンスですよね。
あのどこでしたっけ、あの会社の名前わからないです。
まあ有名と、まあ、ちょっと言っていいのがわかんないですが、ワタミとかね。
ワタミ、
はい。あと昔から有名な佐川急便とか。
ああ佐川急便、うん、あの自殺したと聞いたのか。
あれワタミ、
ワタミです、ワタミです。
熱海って日本の居酒屋のレストランの
チェーン、そう、
熱海ですね。
で過労で、
過労で、
はい、でストレス
過労でなっちゃって死んじゃった。そうそうそう、パクさんって、上海に留学経験があるじゃないですか。でそういう意味では、中で日本がこんなに堪能でしょ、要するに何が言いたいかというと、中国と韓国と日本の文化の差っていうのはよく理解してると思うんですけども、中国に行くと、ご存知の通り、その女の人もすごく
高いです、
高いですね、地位が。
そうですね。
で、びっくりするのがね、中国の女の人って、子供ができました、生まれる1ヶ月前まで働いて、
わ、生まれる1ヶ月前、
はい、で生まれました、で産休、子供が生まれたからお休みしますよっていうのを大体4ヶ月ぐらい取るんですけど、
4ヶ月ですか？
たった4ヶ月、それでまたすぐ仕事に戻るんですよ。
ああ、韓国ではできないです、
できないですよね。
できない。
でそれはその人のおじいちゃん、お母さんとお父さんが子供の面倒を見るからなんですけど、これ日本人もそうなんですけど、韓国の人もそんなこと考えられないです。
考えられないです
ですよね。
はい、妊娠したらその後に何か、女性に何かストレスをかけるんですよ。
それはやめろと。
やめろって。で、とりあえずお前、子供ができたら仕事をうまくやれないんですよねという感じで、で育児を育児に集中した方がいいですよと。
それはどうなんですか、その企業の文化なのか、それとも授業的な文化なのか、どっちなんですか。
それは
伝統的な文化なのか。
伝統、それも確かに影響があるかもしれないんですけれども、大体企業の問題ですよ。
あ、私が考えること、企業ごとの文化、
そうです。
国の文化じゃなくて企業のポリシーによ
る。確かに昔はそう伝統的なものでしたけれども、今は時代が変わってますよね。
はいはい。で、さすがにはそうでもないと。
そう、はい、これは会社から決められなければならない、はい、
なるほどなるほど。
で私の考えはそうですよ。
なるほどなるほど。例えばね、その中国、上海にどれぐらいいたんですか。何年ぐらいいたんですか。
5年ぐらい。
5年ですよ、ね。
はい、
ってことはまあまあ今留学したって、まあ、今から12年ぐらい前ですよね。
はい、
でまあ12年前の上海というと、まあそろそろ経済がすごく伸びてきた時代で、時代がすごく変わった時じゃないですか。僕もすごくよく頻繁に上海に行ってましたんですけどね。でその当時から社員ずいぶん変わりました。で今は相当結構こう洗練されてきてますでしょ。
で
パクさんから見て、今の中国と今の韓国、まあ、もっと言えば今の上海、
今の上海です、
今のソウル、今の東京、
ほぼ同じくなりましたよね。
ですよね。で一番の違いは何ですか、パクさんが思うところ。それは中国の人、もっと上海の人、ソウルの人、東京の人の一番の違いって何ですか。
一番の違いですか。
それパクさんの印象で、
印象で、はい、確かにファッションではないかと思います
ファッションね。
ファッションです。
あ、分かる分かる分かる、すごい分かる。
ですよね。で中国にいたら日本人は 確かにあの、はい、違いますよ、ファッションと洗練されているって、はいはいはい、でも中国人はあんまりないんですよね。あで何服を着る方法とかちょっと洗練されてない、
それはありますよね。
で、すぐ分かりますよ、あの人は日本人、はい、あの人は韓国人、はいはい、で中国人は、
まあまあ中国人だ
な、それと、文化的に言えば、文化的に言えば、はい、ああそれもありますよ、声が何か大きい方は
中国人、
ほぼ中国人、
まあ、そうです
よ。で日本人とか韓国人は
あの割と言いますけど、ここはね、あのちょっとあの中国人 の見方をするわけじゃないんですけど、中国人13億人いるじゃないですか、
そうです。
日本人は1億ちょっとぐらいでしょ、で韓国人はまあ5000万、
そうです。
やっぱり13億人も人がいると大きな声出さないと誰も注目してくれないから、まあしょうがないですよね。
そうですよね、地下鉄でも本当にうるさいですよ。
そうそう、うるさいですね、それはそうですね。
で、その他は何が文化的に、
特に若い人の文化ですね。
そうですよ。で、他は足りないですね。文化的に何があるか、ありますか。
僕から見ると、もうね、30歳以下になると、日本人も、中国人も、韓国人も、これはあくまでも都会に住んでるっていう前提です。
そうです。
だから東京と上海とソウルに住んでる30歳以下の人たちは、僕から見たらもう差がないです。一緒ですね、一緒。
そうですね。
本当に何も変わらないです。はい。上海の人はやっぱりすごくあの、ある意味経済は伸びてるんですけど、それでも本当に厳しい中で生きているので、つまり、まあ、日本もそうでしたけど、今はね、あえてそうでしたっていう過去形を取りましたけども、日本でやっぱり昔すごく学歴社会だったんですよ。今もそういうところありますよ、あるんですけど、昔ほどではないんですよね。でも韓国もものすごい学歴社会
ですよ
ね、はいはい、で
同じ大学卒業したら何か、与えますか、何か有利な、有利な何か条件を与える。
そうですよね、
同じ大学だから出たから
そういう感じですよね。で上海の人はもっとすごいんですよ。
で確かにあの北京と上海の地域差がありまして、
は
い、
ありますね、
で北京の人は上海に就職できない。
そうですね、そうですね、
でお互いにあの無視するんです。
そうですね、
そう
あのどう言ったらいいんだろう、仲悪いですよ ね
本当に仲悪いですよ。で大学もそうですよ、あの上海の大学と、はい、あの北京の大学がありまして、で北京では北京大学と清華大学があって、はいはい、その2つが一番トップだって思っていて、はいはい、上海の大学といたら、はい、それは上海はダメよという、
ね、
そういう感じが
する。わかるわかる。日本もほら東京と大阪って仲が悪いんですけど、韓国どうなんですか、ソウルとプサンって仲悪いですか。
いやいや、そう、それはないんですよ。でも
韓国は
恋
愛ですか。なんとかどうで変わるんですか。
ソウルだけ、
ソウルだけ、
ソウルだけが認定され認められていて、はい、他の場所は本当に低いレベルを考える方が多いです。そうですよね、1997年、はい、
そっか、韓国が IMF の管理下に入った1997年、
はい、そうですよ。
でそこからあの経済復興していったわけですよね、反乱の奇跡って言われてた。
あ、それはオリンピックの前です。
前ですよね、
オリンピックの前
です。前ですよね、
昔の、
もっと昔、
もっと昔、
あれはオリンピック何年ですか。
オリンピックは88年、
88年です、
その前の、
そっか、
1960年以降ですよね、
はい、なるほど。
その後にあの反乱
の奇跡って言われてた経済成長があって、
はい、そうですよ。
でオリンピックがあって、でアジア通貨危機があって、で IMF の管理下に入って、それでまた経済の復興があってっていう、このアップダウンがすごく激しいじゃないですか。で その特に IMF の管理下に入った後に韓国ですごく変わったなってイメージがあるんですよね。
で本当の 大きい企業も倒れたし、その後の外国からの、 あの 地産ですか、それが投資が多くなって
多くなりましたよね。
で本当にあの韓国の企業が安い投資金で売られたんです
よ。そうなんですよね。あのね、僕これ韓国特にあの、ね、パクさんみたいな世代にどう思ってるか知りたいんですけど、例えばさっきも話したサムソン、
はいはい、
サムスにしてもあそこの株主の比率見てると、だってほとんどがあれ欧米の企業ですよね。あと銀行、あの韓国一番の大手花バンク、花バンクの株主って全部欧米の企業じゃない
ですか。
つまりものすごく簡単なこと言うと、韓国の人が一生懸命働けば働くほど全部利益が外国に持っていかれるわけでしょ。ものすごくざっくり言えばですよ。これって韓国の人からするとどういうふうに感じてるんですか。でも何もそういうことは考えてないのかしら。
いや、それはそうですよね。私の場合はとりあえずあの給料もらえれば
それでもとりあえず OK と、
どこでもいいという考え方ですけど、
はいはい
はい、確かに IMF 以降に政府が大企業を支えたんですよ。
そうですね。
で、その後からでほぼ大体の中小企業が倒れて、あの中小企業の社長も自殺することが本当に多かったんですよ。でその後に政府が思ったのが、大企業をもっと支えて、うんうん、本当に国だけの何かブランドのような企業を作りましょうっていう感じで、その後にサムソンとか LG とか、ね、それを
支えて、どんどんどんどんフォーカスしていきましたよね。産業もそうじゃないですか。
そうですよ。確かにその影響で今の韓国がなんか健在ということ
ですね。
そうなります
か
ね。
うまくいった事例でいうと、そういうこと K-POP とか、あとあのコリアムービーとか、
あーそれもあります。
いわゆるエンターテインメントの世界って、すごくまあまあうまくいったジャンルですよね。だって K-POP の人たちっていつも僕びっくりするんですけど、だいたい3カ国語できますよね。
3カ国語
最低限でも
3カ国語、
要するに、まあ、韓国でも、韓国語と当たり前ですけど、あと
英語
あと日本語、この3つの言葉で曲を絶対出すじゃないですか。
そうですよ。
僕の好きな大好きなビッグバンなんかそうなんですけど、
ビッグバン、
はい、あの人たちみんな、まあ、韓国語も当たり前ですけど、あと
日本語できます
よ。次英語ですよね。で日本語、この3つはやっぱり、まあ、多少上手い下手はあるんですけど、
でそれは企画しようから何か教育を受ける、
完全にもう最初からそういうあの教育を受けてやってますよね。で映画もみんなそうじゃないですか。でも逆に言うとね、フォーカスしちゃって集約しちゃってやめていった産業がいっぱいありますよ、
で
例えば一番端的な例で言うと、今韓国で、
はい、
その自給でできる食品って、
はい、
キムチしかないじゃないですか。
そうですよね。
あと全部輸入でしょ、
はい、
昔は韓国だって農業があった
んですけれども、今はだんだん
今もう全部
ない
セーブして
全部輸入
ですよね、はい、
で
も逆に言えばですよ、韓国の主要産業とされているのは、まあ、IT とあと造船じゃないですか、
そうです。
あと鉄鋼部、
鉄鋼もそうだし、でも鉄鋼も
弱いですか。
弱いです。
あ、本当ですか。
中国の、
そっか、
だから中国本当に強いです。
強いですね。それって基本的に輸出産業じゃないですか、エキスポートなんで、韓国のウォンが安くなった方が、競争力が低くなりますよね。
そうです。
でも韓国語が安くなるということは輸入物価が高くなるので、基本的に消費者物価って高くなりますよね。
そうですね。
僕ね、そう覚えてるんですけど、10年ぐらい前で、 通にお昼ご飯食べようと思って、はい、お店に入ると、はい、5000ウォンぐらい払えば、
はい、
5000ウォン大体、はい、5000ウォン払えば大体お腹いっぱいになってたんですよ。
5000ウォン
10年ぐらいなんですよ。
10年前はそうです、は
い、今大体9000ウォンですよね。
はい、そうです。特にソウルはそうです。
ソウルはそうですよね。だから、まあ、倍とは言わないけど、それに近い 1.8 倍ぐらいになってるわけじゃないですか。
じゃあそうです、
ね、給料が 1.8 倍になったかというと、なってないですよね。
給料はあんまり
変わってないですよね。
変わってない
ですね、あの当時から比べて。
で最近はあのそれが話題になって、はい、で給料をちょっと高くしようという運動があります。
そういうのあるんですか。
今の何か物価を合わせるためには給料がもっと高く なれないと。で今物を買えない、買わない、買うことができない、買えない、買えない。
物価やっぱりすごく上がってますか。
本当に上がってます。
年率はどれくらい上がってるんですか。
年率、
あの、ね、日本で実はあのデフレだったんですけど、日本って、はい、で政府がその消費者物価目標っていうのを決めて、1年間に物価を毎年 2% ずつ上げましょうっていう、2% の消費者物価の上昇を一応目標にしたんですけども、はい、2% いかないんですよ。
2%、
うん、もう逆に物価が下がっちゃって、また
そうですか。
そうなんですよ。あとはその工業製品とか、あと民生品っていうのはもちろん中国から輸入品が多いの で当然やっぱ安く入ってくるので物価がやっぱ上がらないっていうのがあって、あともう一つは原油ですね。オイルの価格がここはやっぱり数年やっぱりずっと下がってるので、バレルで半年とは言わないですけど結構そこまで安くなっちゃってるので、あのガソリンの値段が高くならない、物価って上がらないじゃないですか。韓国ってさっきの話じゃないですけど、
ないです。で
全部輸入じゃないですか。
そうですよ。それが本当に農村あの村人ですか、
はいはい、
で何か農業すると金を稼げないという考え方が多いんですよ。で実際に科学的にもあの大企業からそれをもらいますけれども、韓国の自体 の米をもらえると価格は高い。価格は高い。中国の方がもっと安い。だから大企業では中国から輸入することを考える。だからそれが問題です。
なるほど。あの物価ってそのどれぐらい何パーセント上がってるとかって分かります。韓国の消費者物価、僕の感覚とすごい上がったイメージがあるんです。
2012年に 2.2%、
はいはい、
2013年に 1.3%。
これはマイナスではないですね。
マイナス
ではない。プラスですね。
だんだん
だんだん上がってるわけですね。
上がってる。
でもここ数年はちょっと物価が割とセーブされてるんですよね。
そうですよね。で2012年にはすごく多かったです
よ。
2.2%。
はいはいはいはい、なるほどね。じゃあ韓国経済はデフレじゃないんだ。
デフレだから。
デフレじゃない。
インフレ
なんだ。原則インフレなんだ。
はい。で私 の知ってることは日本だけが世界
中でデフレなん
だ。
日本だけなんです
よ。
その通りなんですよ。なんでか分かんないけどデフレなんですよ。不思議な国でしょ日本って。
そうですよ
ね。普通ね、その日本円っていうかその面白いのは為替エクスチェンジレートが、
はい、
日本の場合下がった方が株価が上がるんですよ。おかしい話ですよね。
そうですよ。
だって普通エクスチェンジレートが日本円が下がると、
はい、
日本のそのいわゆる購買力って当然下がるじゃないですか、
はい、そうですね。
でも企業の資産価値って海外に物を置いてると上がるんですよね、
は
い、いや そうなんですよ。だって例えば1ドル100円だとしますよね、
はい、
これが1ドル120円になりました、
はい、
1ドルの価値が上がるわけじゃないですか、
はい、そうですよ。
そうすると日本の企業が外国に資産を持っているとこれドル換算ですから、当然1ドル100円よりも1ドル120円の方が価値上がります
よ。うーん、そうです
よね。そういうのがあるんですよ。 あと輸入よりも輸出で成り立ってみんな思ってるので、なので円安の方が、なんかこう株価が上がるという幻想が実はあって、はい、韓国はどうなんですか、ウォン高になった方がいいのか、ウォン安の方がいいのか。
ウォン安になったら、
イメージとしてはなんかウォン安の方が株価が上がってっていうような気がする。
で、企業によって違いますよね。で、輸入が多い時は確かにあの円高の方がいいんですけれども、はいはいはい、で、輸出するには
安い方がいい
ですね。安い方がいいですよね。
あの、まあ、バクさんもしばらく上海に留学されてたんですけど、はい、韓国の若い人って留学するパーセンテージがすごく高いですよね。
あ、そうです、
外国に行く理由、あの、はいはい、パーセンテージが高いです、
ね、最近本当に増えてますか。
あの、肌感覚でいいんですけど、要するに全然その正確な数字じゃなくても全然いいんですけど、はい、100人いたらどれぐらい海外に留学
されますか。100人ですか、はい、100人としたら40人。
じゃあ半分はいかないけど、ええ、まあ、4割ぐらいは海外に何らかの形で留学に、
留学とか、何か語学
留学、
その方が多いですよ。
そうですか。
で、本当にあの今の韓国では語学で、はい、語学だけでは競争率がない、競争力がない。
それは基礎的条件であって、必要条件じゃないということですね。
そうですよ。で、普通英語とかは全部を話せる、はい、話せるくらいになって、で、昔は日本語を喋れる人本当に多かったですよ、
はいはいはい、
今はそれに加えて何か英語ができる人を採用する、は
い、三角語、
それともあの中国語はできる人、
そっか、ね、
そういう人を採用するんです
よ。今韓国の最大の貿易相手は中国じゃないですか。
そうです。
では輸入も輸出もそうですよね。
そうです。
ってことはやっぱり輸出、あ、ごめんなさい、中国はできた方がやっぱいいよ。
はい、そうです。今はそうです。中国語と英語、
昔は日本が貿易相手が大きかったんで、日本語のあれは強かったけども、今は中国なんで。
そうです。昔はそうでしたけれども、
今のどうなんですか。20代の若い人だって韓国のですね、
はい、20代ですか、
どうなんですか。希望を持って生きてるんでしょうか。
希望ですか。
それとも一日も早く、はい、韓国の国の外に出て外国に住みたいとでも思ってるんでしょうか。どうなんですか。
今はですね、確かに20代は今あの安定的な職場を持って何かどうか先行する傾向がありまして、で、公務員になったら60歳まではあの、はい、安全ですから、それを向かって努力する人が多いですよ。で、公務員、それともあの教師、
はい、
教師とか、あのそれともあの大企業、
はいはい、
この3つ、ね、この3つ の, あの職業が本当に人気がありまして、
でもやっぱり競争激しいでしょ。
あ、本当に激しいですよ。公務員はあの300対1の競争率がありますけれども、で、そうしてもあのほとんどの20代 の, あの人がそれを挑戦しています。
そうなんですね。
300代1なのに。
でもやるんだ。
やるんです。で、仕方ないですよね。
その企業、いわゆる企業ってのは自分でビジネスを起こすっていうのはあまりないんですか、はい、
それがリスクが高い。で、国自体が中小企業のベンチャーですよね、はい、ベンチャーを作るに支援が本当に少ない、支えてくれない。だからもしあの失敗したらリスクが高いんですよ。で、全然回復できないくらいに倒れます、
はいはい
はい、倒れます
倒れる可能性が高い。
そう。だから
辛いな。
辛いですよ。 中国だとしたら、中国ではそれを支えるあの法律的な政府が支援することは多いですけれども、韓国ではあんまり
ない。なんかその辺日本も似てるな。
日本もそう
ですか。あの、日本もですね、国の流れというか、
はい、
制度として起業する率が少ないんですよ、はい、他の国と比べればですよ、
はいはい、
でよくそれは話題になるんですよ。であとさっきパクさんが言ってた、
はい、
20代の若い人はその安定を求めて公務員になりたがるっていう、
そう
日本人の若い人も同じなんです。
日本もそうですか。
今のね20代の若い人たちは、
はい、
まあ、一応日本人って大学出たら就職するんですけど、一番人気は公務員なんですよ。
はい、
安定求めてるわけです
よね。そうですよね。
そこすごい似てますね。確かにここ確かにね、最近では若い人でその自分でビジネスを起こす人増えてるんですけど、本当に数は少ないん
です。はい、そうです。リスクが高い、危険すぎるって思うんですよね。
そうですね。まあ、それはその通りなんですけど。僕はすごく似てるんですね。結婚に対してもなんかすごく似てるし、
希望がないほどですよね。
でその就職に対しても結構似てるし、
はい、
唯一なんか違うのは一つの会社にずっといるかいないかっていうところは、まあ、日本人の方が結構簡単に辞めちゃうかもしれない。はい、大体日本人 の, その大学を出て今の会社に入りますよね、
はい、
大体その入った人で5年間何かしにいるのって3割ぐらいだって言われて
ます。
あと7割は辞めちゃうっていう、はい、一般的にそういうデータがあるんですよね。そこはまだ韓国の人の方が、まあ、長い間同じ会社で働く気持ちがあるっていうことなのかなと思いました。面白いな。
企業に与えるあの印象とか、それを何かこっち行ってあの他の場所行って行って行ってったら選手ではない
っていうことですよね、はい、そう思われちゃう、
はい、それも問題ですね。
なんかでも似てる、すごく日本と韓国で似てるのところはものすごく似てるし、なんか言葉も結構似てるとかあるじゃないですか。
そうですよ。
高速道路は高速道路、
高速道路って
言いますもんね。高速道路って言いますもんね。
で、乾杯とか、
乾
杯、コンペとか、
ね、ね、そこは距離感が近いから、やっぱ似てるとか多いなと思うんですよね。なる
ほど。で、あの、私の専攻も日本語でしたけども、はい、確かにあの中国からの影響が韓国にあって、韓国からまた
日本に、
日本に伝える影響も大きいんですよ。で、あの漢字の読み方ですよね。それも似ている場所も本当に多いし、
なんかまあ変なし、ああいう地下鉄とか乗ってても、
はい、
漢字の表記があるんで、あまり迷わないんで済むんですよね。
そうですね。中国もそうだし、
そうですよね。まあまあ似たような文化当たり前ですけどね。あの皆さんほら近所に住んでるわけですから。
そうですよ。
なるほどな、面白いな。いろいろなんかこう近い国なんだけど知らないことがたくさんあって。
今はちょっと私も考えることに、
はい、
韓国より今の中国ならもっと生活が良いのではないか、そういう考え方もありますよ。
そうですね。で
も中国の方がましか。
いや、僕もね中国によく行くんですけど、
はい、
中国行くと疲れるんですよ。
疲れるんですか。
あのそうじゃなかったですか、上海
では。上海ではあんまりなかったです。その時はあの留学ですから、ビジネス的にはあんまりなかったので、で留学で行ったから、そういう感じはなかったです。
中国人でとにかく競争が好きなんで、
ああそうそうそう、はい、競争は確かに、は
い、でとにかくそのどういうんですかね、力を見せていかないと、
そう
もう埋もれてしまうというか、
あそうそう
すごいだからその辺のマインドはアメリカ人と一緒なんですよね。
あそうです、考える思考自体
が、思考のスタートが一緒なんですよね、だけど最後は違うんですけど、だからすごくね僕ねあの中国にいるとエキサイティングなんですけど、はい、なんかすんごい疲れるんですよ。1週間仮に中国にいるとしまってしまう、自分がねどんどんどんどん嫌なやつになっていくんですよ、
あの
どう言ったらいいんだろう、何かといえば人に文句言いたくなるし、
そう
何かといえば何かをこうどうですか文句を言いたくなる、どんどんどん文句を言いたくなる自分がいる、
確かにあります、
ね、ありますよね、
経験あります。
でそれをしないと物事がうまくいかないってい
う、そう
そう日本にいるとあまり文句を言わないで済むんですよ、要するに周りで見ていろいろこう気を使ってくれる人が結構いるので、中国人はまず人に気を使わないですか、
そうですよね、こういうこともありました、製品をなんか中国で輸入してますけれども、で製品のカラーが、
はいはい、
カラーあの 色を決めるときに、はい、とりあえずこの色にしてくださいと言っても、はい、中国で出てから出た色は全然違いますよ。
あらあらあ、
どうしてこうなったんですかと聞いてみたら、でこれもこれと同じですよ
違うの色だけですよ、
で違う全然違いますけれども、でこれもいいんじゃないですか、はいはい、と言われて、あこれは本当にビジネス的には本当にやばい、最初に話したことと全然違う結果になりますから、
あそれはやばい、そうなんですよね、あの国はそこはやっぱありますよね、
はい、確かに、
まあそれが面白いっちゃ面白いんですけどね、もうあんまり嫌いになれないんですわ、いやなんかいろいろ面白い話を聞いてよかったです、あのね、こういう話って本当ね、聞かれるんですよ、
あそうですよね、確かに、職場で話せる話題は決められている
んですよ、そうなんですよ、
そうです
よ、あもういや今日よかった、すごいラッキー、いやすごい嬉しいですね、
こちらこそ、
こういう話聞いて、
ありがとうございます、
勉強になりました、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
I thought I told you never to interrupt me while I'm working.
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。